岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今回のご出演は中国地方整備局岡山河川事務所専門調査官の田辺光弘さんです。田辺さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。田辺と言います。防災情報課で仕事をしています。
はい、田辺さんがいらっしゃる防災情報課ではどのようなお仕事をされているんですか？
はい、防災に関わる計画や水質事故に関わる業務など様々な業務がありますが、はい、私は電気や通信関係の仕事を行っています。
はい、
本日は防災情報の提供について紹介させていただきたいと思います。
はい、
近年気候変動などの影響から日本全国で水災害が激化、頻発化しているとともに都市部への人工産業への集積化が進んでいることから全国各地で大規模水災害が発生する可能性が高まっています。
はい、確かに最近とても水害多いですよね。
また岡山平野は過去に洪水で上流から運ばれてきた土砂が堆積してできた平野と、
はい、
その前面の浅い海を開拓したり埋め立てたりして作り出してきた土地からできています。そこに岡山市、倉敷市をはじめとする主要都市が集中しています。
はい、
岡山のゼロメートル地帯の面積は東京大阪の約2倍に相当しており、このような土地で一旦河川が氾濫すると大きな被害につながります。
それは怖いですね。
このため岡山河川では防災の取り組みとして川に関する情報を発信しています。
はい、もう岡山ゼロメートル地帯の面積広いですから、こういった情報とても大切だと思います。どんな情報があるんでしょうか？
はい、以前よりインターネットを通じて雨量や水位、レーダーによる雨量の情報などを提供していました。
はい、レーダーによる雨量情報、どんな雨量計なんですか？
はい、一般的にはですね、雨量計は直径20センチの筒に入ってくる雨の量を計測して10分ごとに収集して情報提供しています。
はい、直径20センチほどの筒なんですね。
はい、
はい、
でレーダー雨量計は観測所を中心に半径約300キロメートル、
はい、
360度を平面的に観測しており、電波が雨滴に当たって返ってきた反射の強さと時間を雨量に変換し、観測データを5分ごとに配信しています。
わー、すごく最新的なこう測り方なんですね。
でレーダー雨量計は国土交通省では全国26基整備しており、
はい、
岡山河川事務所では加賀郡吉備中央町にある大和山レーダー雨量観測所を管理しています。
はい、
岡山自動車道の加陽インター付近から見ることができます。
岡山にも26基のうち1基があるんですね。
はい、
これはどんなところからその情報を見ることができるんですか？
はい、このレーダーの情報はですね、川の防災情報から雨の降っている地域 X レインから見ることができます。
はい、川の防災情報から見ることができるんですね。
はい、
その他の川に関する情報とはどんな情報がありますか？
はい、川を管理するために河川の水位情報があります。従来の水位計は川を管理するために必要な箇所に設置していたため、観測する場所は数キロ離れている場所もあり、ご自宅の最寄りの観測所が分かりにくい、また活用しにくい状況だったと思います。
はい、確かに。
今年度からですね、洪水時のみの水位観測に特化した低コストな水位計として開発された危機管理型水位計を増やしており、
はい、
より細かい情報発信を行う取り組みをしております。
はい、
危機管理型水位計は円滑な避難行動や水防活動を支援するため、うん、都道府県や市町村が管理する中小河川等への普及を促進し、水位観測網の充実を図ることを目的として整備しており、
はい、
これまで水位計のなかった場所についてもきめ細やかな水位情報の提供が可能となりました。
あ、それはとてもありがたいですね。
はい、岡山河川事務所では岡山市内に旭川で4カ所、百軒川で3カ所を設置しています。
はい、
太陽電池やバッテリーを使用し、携帯電話の回線を使用しているので、電源や通信の確保がしにくいところでも設置することができるようになっています。
はい、
この水位計は河川堤防の上部、堤防の最上面からですね、うん、水位を測定することで、通常は1日1回測定しかしていませんが、うん、 水位が上昇し、観測開始水位に達すると10分間隔で水位データを更新するようになっています。
そうですか。では水位が上がってきたという状態になると10分間隔で水位データを更新して情報を与えてくれるということなんですね。
は
い、
そうです。
ではその他にはどんな情報を提供されていますか？
はい、水位の情報だけではなく、従来の河川監視カメラと管内で71箇所提供していましたが、
はい、
新たに23箇所の簡易型河川監視カメラを追加し、ホームページで見ることができます。
はい、これまで管内に71箇所あった監視カメラにプラスして簡易型の河川監視カメラが23箇所、
はい、
ということは100箇所ぐらい管内にカメラがついているということなんですか？
そうですね。
すごい数ですね。はい、この簡易型カメラとは従来のカメラとはどのように違うんですか？
はい、簡易型河川カメラは危機管理型水位計と同様に太陽電池やバッテリーを使用し、
はい、
電源がない場所でも設置ができ、
うんうん、
携帯電話の回線を利用して静止画を河川より送信され、インターネットで見られるようになっています。
なるほど、こちらもハイテクになってるんですね。
はい、洪水時には川の様子を見に行き、川に流されるという事故も発生しています。10分ごとに静止画で川の様子をインターネットで確認できますので、活用いただきたいと思います。
はい、こちらは10分ごとに静止画で川の様子を確認できます。この川の情報などを動画で見ることはできないんですか？
はい、今現在試験配信ですが、YouTube を活用し、新鶴見橋や県庁カメラなどを配信しています。
あ、そうなんですね。
はい、YouTube の検索画面より中国地方整備局、朝日川、高橋川、吉井川などの河川の名前を入れて検索し、はい、確認してみてください。
はい、YouTube の検索画面に中国地方整備局、そしてその後に朝日川ですとか吉井川、高橋川などと入れると、この YouTube の画面から動画を見ることができるんですね。
はい、
はい、
あと事務所のホームページにもライブ河川カメラのバナーを貼ってありますので、そちらからも見ることができます。
はい、岡山河川事務所のホームページにもライブの河川カメラのバナーがあります。こちらをクリックしてみてください。
はい、スマートフォンをお持ちでなくても、ご家族の誰かが確認し、家庭内で情報を共有することをあらかじめ話し合っていくことが重要なことだと考えております。
そうですね、どなたかがこう調べておくということはとても大事ですよね。はい、
このように台風接近や大雨の情報など少しでも多くの情報を収集することは、早めの避難など身を守るために必要なことだと思います。はい、岡山河川事務所では住民一人一人の家族構成や生活環境に合わせて、いつ何をするのかをあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画、マイタイムラインの普及に取り組んでいます。
はい、とても大事です、マイタイムライン。
はい、岡山河川事務所のホームページにマイタイムラインをダウンロードできるページを紹介しており、実際に被災した真備地区の方々の経験談をもとに作成し、避難する際に困ったこと、事前に確認しておくことをヒント集として記載しています。
はい、実際に避難を、ね、された方々の情報が載っていますから役に立ちますよね。
また避難の時に持って行って役に立ったものなど記載していますので、避難場所、避難ルート、連絡方法など家族の中で共有していただくツールとして活用いただければと考えています。川の防災情報、川の水位情報と合わせて一度確認していただければと思います。
はい、川の防災情報、川の水位情報、そして岡山河川事務所のホームページ確認してみてください。今日のご出演は中国地方整備局岡山河川事務所専門調査官の田辺光弘さんでした。田辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は12月9日水曜午前10時40分からと、再放送は12月11日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。